刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在
かっこかりのお時間がまたまたやってまいりました。スタジオにはいつものようにこの方、大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田深夜門でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お暑いございまして、
暑いです ね。
まだ関西地方、まだ梅雨明けはないですよね、まあ、九州一部がこうなんか梅雨明けって話も
なんかね、天気予報見たら毎日雨みたいな感じでしたもん ね。実際にスコールみたいなの降ったり、
そうですね。さあ今日は大石あきこ事務所の日常のエピソードからちょっとお話をしておこうかという話
です。てんやわんやね。
なんかいろいろ、
なんか汚い茶色い油垂れてきたぞとかね。
なんですか、あの大石あきこ事務所で、はい、あのついに油が出たっていう
ついにってあるんですか、
ついに見つけたっていう、
ついに油垂れてきた、
突き出してみたいですね、油が
なんかね、いや、油田が、やっぱ暑いからですか、暑いから油田吹いてきたんですかね
普通油田ってのはこれ下地面からこう出てくるんですけど、
普通っていうか、
あのどこから油が
天井から
天井に油田があったですか、
はい、のうちの大石あきこ事務所はね、はい、前、韓国料理屋さんやったんですよね。でそういう、はいはいはい、その前は鉄板焼き屋さんということで、通常はそういう居酒屋さんっていうか、
まあ、料理屋さん
のお店として、それそのまま居抜きで入るスタイルの、
まあ、ですから鉄板があったりね、
そうなんですよ、
いろいろこう
そういうキッチンの何、でしょう、油っていうかダクトが通ってるようなところから、
はいはい、感じて
るな。1年前の夏もなんか暑い頃に油垂れ事件はあったんですよ、はい、ほんで大石あきこのポスターの顔のところにものすごいなんか、あれ私こんなに顔なんかシミだらけやったっけ、はい、みたいな、
油まみれになってしまった
のことになってた、ね、去年びっくりして、でそれ雑巾で止めてあるんですけど、
それを一旦収まったんですか。
一旦収まって1年経って、ほんでこの間その夕方その辺うろうろしてたらなんか全然違う1メートルぐらい先のところでなんか、もう油がとんでもなく垂れてるわけですよ。
あ、
で大切なそのポスター貼るためのワッポンとかが、
はい、
油まみれになっていると、
あららららら、
もうキャーみたいなことになって、でまあでもうちの事務所のすごいところはなんかいろんなあのプロフェッショナル人が、
だって油が出るだけでもすごいです
まず一つ目のすごいところは油が出たっていう、腕が湧いてしまった天井から、その二つ目のすごいところは、まあ、ボランティアの人がなんかなんかこう面白い人っていうか、何かこう技持ってる人が来てるんですよね、
まあ、あの一芸に秀でた方が、
そうですよね、まあ、榎田さんも映像部門ではもちろんそのお一人なんですけど、まあ、もう油垂れた助けてとか言ってたら、ええ、一級建築士がなんか工事しに来てくれて、ええ、まあその応急処置ですけどね、
はいはいはい、
こう木で打ってこうなんか、
あ
の垂れてもいいようなカゴつけて、
あ、なるほど、
みたいな、でそれもダクト覗いてここが割れてるなみたいなことまでやってて、真剣にこの油が垂れるところで、ありがたいな。
なんですか、やっぱこれあの最近の気温の高いこう高止まりした気温のせいで油が溶けてきた
んですね。油が溶けてるんでしょうね。でももともとがそういうちょっとそのダクト煙の配管みたいなとこが亀裂がいってて、そこからこうね、もうなんか今お食事中だったらすみませんけどね、切ったら茶色い油がもう多量にその下に溜まってっていたっていうか、でいうとこでちょっと壁の割れ目みたいなとこから今回漏れてきてですね、
はいはいはい、あっていう、まあ、そういう、まあ、トラブルがまず
あったり、
まず起き、
はい、
そして
そうこうしてる間に、はい、凱旋カーのスピーカー壊れると、
凱旋車 の外につけてるスピーカーですね。
そうですね、凱旋カーで普段、まあ何でしょう、
はい、
猫の声と榎田さんの、榎田さんのって言っていいんでしたっけ、じいさん、
某じじいの声なんですけど、
某じじいの声と、ね、猫と私の掛け合いみたいなのとか流してるんですけど、ブツッとこと切れてしまいまして、
あれはね、あれはまあちょっと私はちょっとあの、いつかやられると思ってましたよ。
どういうやられる
、あれ、普通は外のつけるやつは防水スピーカーを使うんですけど、
スピーカーがね、
あれただのスピーカーでしたもん、はい、だって
そっか
だからここ最近の長雨で多分やられたんだと、
何しても暑い雨のせいっていうことになるわけですけど、今回も、まあまあまあ、次はスピーカー壊れて、まあでもなんかかんか技を持った人が現れ、次の日にはなんか見といたったでって、その古いスピーカーととりあえず変えといたから、
まあ、まあ一応
また新しいの
実動的にはまあそれほど問題ない、はい、
探してくるわみたいな感じで、もうそういう膨大な 人々の技と知恵によってですね、なんとか生かされているこの大井咲子事務所、
いや、うん、面白いですね。
面白いと思ったら皆さん、
ぜひ遊びに来ていただきたいというね、
あなたの技を貸してください、
もうだから何かしらこうあの一芸に秀でてる方、まあ、何かあると思うんですよ、はい、その自分が得意だということが、
はい、
それをこう活かせる場所、それが大石彦事務所だという、
は
い、
そうですね、
何屋ですか一体
もうね、何なんですね、やっててい
やいや、
でもすごい何が活かせるかわからないというのがあって、
まあ、そうですよね。
この間日曜日に、はい、凱旋やったんですよね、
はいはいはい、
JR 鹿島駅前で街頭演説を、はい、こう、まあ、こういうような山尾太郎式というんですかね、
ええ、
テレビみたいなディスプレイを置いてやるみたいな、
ええ、
でそのディスプレイに私が作ったスライドを映して、
はい、
で今までやったらそのスライドにこう指さして、
ええ、
そこその自分が読み上げてる時指さしてやってたんですけど、
はいはい、
まあいろいろそのカメラの都合で、ええ、それこう私の頭がその画面にかぶってしまうから、
まあ、ちょっと距離もね必要なんで、
差し棒いるやろみたいなことを現地でその、
ええ
話題になって、
ええ、
差し棒また買わなあかんなって言ってたら、
ええ、
そのボランティアのお兄さんが、
ええ、
ボランティア来てくれてお兄さんが自分の釣り竿をね
釣り竿ですね、ええ、
これもう壊れた釣り竿なんでとか言って、
ええ、
で、
ええ、
差し棒持ってきてくれたんやけど、
ええ、
そのお兄さんがまあ何をちまよったかその、ええ、まあ釣り具がビューって飛び出んようにね、
ええ、
飛び道具でシャーって3メートルぐらいならないように、
ええ、
なんかガムテープで先っぽをくるくるって巻いて、
巻いてました
押さえてくれてたんですけど、
ええ、
まあどう考えでもなんかうんこみたいな、どう考えてもうんこついてその
先端にちょっととぐろをついたまあ色が白とかだったらソフトクリームのようにも見えなくはないですけど、あの色は良くなかったですね、
なんか、うんこつついた棒みたいな、フォルムになってしまってたんですよね、
でも
大真面目にその、
ね、
そうそう、ここで橋本のポスター貼ってたお兄ちゃんですわ、この釣り竿を使ってくださいとか言って、これは前島君これうんこちゃいますよっつってやるわみたいな感じで言ってたんですけど、
まあ、さすがにちょっとそのうんこだとまずいかなと
みんなもう頭に入ってこないですからね、スライド
そこに目が行きすぎる
とか言いながらも、そこにしか目が行かなくなると思った榎木田さんがね、
で私があのマイクにつけてるジャマーっていうふさふさのやつがあるんですけど、
はいはい、かわいいふさふさの、
それがちょうどなんかハマりそうだったんで刺してみたらなんかいい感じだったんで、それでまあ使ってみたらあの道具は何だと一体どこで手に入れたものだ
み
たいな、そうそう本体と違うところでね、注目を集めてしまったという
かなり違和感のある差し棒になってたんですね、なんかでかいし、先も何でも重くなんやろ
って、しかも途中からおじさん逆さにもうあのモフモフの方はこっち側にやったもんだから、なおのことあのなんか魔法使いの包丁みたいとかって誰か書いてましたよ、
何の演出なんだろうみたいなねモフモフすぎてちょっと自分が読みたいとこかぶってきたんですよ、
ああ見づらいっちゃ見づらいですよ、
そうなんですよ、それで
それ用のものじゃないですから
ね、なんか後で動画見返しても、これ
ちょっとしたコントですからね、あれね
いやいや、そういうね、もうまさかの自分が持てた釣り竿まで行かせる大井咲子事務所、
何かしらのそこにあるもので何か工夫をするという、もう創意工夫の塊でございま す、ね、
その結晶が、あの謎の飛び道具だった
ということ
でございます、
はい、でもあのようやくあの、まあ、そのディスプレイ回線があの何回かあのうまくいかないことがありまして、
はいはい、
あの通信回線の関係であるとかいろいろありまして、ね、今回はだいぶ綺麗に、
いや、どうでしょう、なんか手前味噌になるのもあれですけど、
いやいや
素晴らしかったんじゃないでしょうか、
まあ、一月ぐらい前ですか、あの三国駅でやった時も良かったんですけども、
はいはい、
あれ以来の、まあね、非常に綺麗な、
完成された音声
でお届けできたんじゃないかと、ね、あと、まあ、あのオープニングのダイジェストムービーも、
はいはい、
あの
作っていただきまして、褒めていただいたと思います、あれも
あのよかったなと、ようやくあれが出せたという
そうですね
のがあったので、
いや嬉しいですね、
で、まあまあ非常にこう盛り上がったというか、
そうですね、
なんとなくいい感じの凱旋にはなってたと思うんですけど、
内容的にはね、あの今、まあ、旬といいますか大問題になってる西村大臣の発言というのを取り上げて、あれは西村大臣が確かに記者会見で、銀行を使って飲食店を脅すでと、
はい、
いうことを発表したわけです、でそれが炎上してるんですけど、その銀行を使って脅し以外の脅しもいっぱいリストアップされてて、
はいはいはい、
酒屋、ね、取引してる酒屋からも脅させるとかね、 でもそれは西村大臣個人の失言とかそういうんじゃないよと、
はい、
真犯人はそれを決めてる政府であって菅政権なんやということを、まあ、資料などをもとにあの立証して、
まあ、政権自体がそれを仕組んでそれを、まあ、はい、あの西村さんが発表する形になっている、はい、ということを、ね、大石さんが分かりやすく解説をしたというところでしたね、はい、
炎上したやつだけ撤回してるけど、ええ、他の弾圧メニューは残ってるし、
はい、
そもそも菅政権がこさえてやってることだから、
ええ、
まあ、菅政権そのものを倒していきましょうと、あ、まあ、そういうような内容でしたね、
ええ、
他にも、
はい、飲食店 の, あ の,、まあそ の, ね、その飲食店潰しというかいじめというか、はい、まあ、ひどいですけれど、はい、それに対抗しようという、まあ、あれはホリエモンとかのなんかいろんな名前が上がってますけど、あのポスターを出しましょうみたいなの話が出てきてはいるじゃないですか。
今それも話題になってるようですよね、
まあ、あの自民と 公明には投票しませんっていう、はいはい、できれば維新も入れてくれって大阪の方から、
ね、
あの声が上がってますけど
はいはい、はい、
ああいう、まあ、あれをまあ5万枚ぐらい貼ったら動きがあるのかとかなんかそういう話が出てますけど、まあちょっとひどいですよね、その今回 の, その飲食店いじめ
自公政権のやり口ですよね、まあ、大阪もその手下となって、それと同じかさらにひどいことっていう仕打ちをやってるわけですが、それにしてもその自公政権のひどさ、まあ、
はいはい、
もうありえないですよね、
まあ、そろそろちょっと飲食店の方々も本気で怒らないとダメじゃないかなと私も思いますけど、ね、
あ、そうですよね、まあ、それの一個の兆候なんでしょうか、その自民公明には入れませんなんて結構政治的メッセージとしては強いものです
よね、まあ、はっきりとしたこと書いてますよね、
それを店に置こうみたいなことを割と有名な方が仕掛けてると、
ええ、仕掛けてますね、
はいはいはい、ええ、それはぜひ維新も加えたもの、
ぜひ加えたニューバージョンは、
う
ん、
ええ、ニューバージョン勝手にアップしちゃいましょうか、
関西バージョン作ってもいいかもしれないですね、
はいはいはい、
ええ、まあ別に統一である必要ないわけですから、
そうですね、
まあ、メッセージを伝えるということは大事で、うん、まあ、そういうのぜひね皆さんも本当に声を上げていただきたい、
上げていくと、
ええ、
そうですね、
あと他その外線ではいろんな、まあさ、まあ、もちろん
なんかね市長が、ええ、まあ私は外線中はね、はい、その YouTube そのものは見れないわけですけど、なんか話によるとその街頭宣伝 外線演説終わった質問コーナーで、まあ、あのある質問があったと、
うん、
その尖閣諸島を中国に取られたらどないすんねんみたいな質問の時に、
はい、
なんか市長がうわーって増えたらしいで結構、なんかトゲトゲしかったですね、私に対してその質問者が、
まあまあ、
でそのまあ噛みつくんじゃないけどどう考えてるんだと、
うん、
はぐらかすなよみたいなことを、私はぐらかしたつもりはなかったんですけど、はぐらかすなよ答えろよみたいなことをすごいかぶせてきた人がいて、
腰を折って申し訳ないけどっ って謝るなら腰折るなと思って
るじゃねえよみたいな、いや、まあ全然いいんですけど、そこが最高潮にその市長が増えたっていうのは、
ああいうちょっとこうあの、まあ、若干の緊迫感のある、
はいはいはいはい、
ああいうものっていうのは、うん、もう皆さん大好きですよね、
私も大好きです
だからもうそういう瞬間にドーンと来るわけ で、
はい、ですよね、なんであの人には、本当に感謝しておりますし、もう次も来てほしいですね、まあ、そういう自分私が答えやすい質問だったら、まあ、なんか予定調和にも見えちゃうわけですよね、
あ、もちろんそれはそうです、
そのもう通りがかりの人とか、もう幅広く質問してもらってるわけですけども、やっぱり基本その支持してる人とかね、理論を支持してる人っていうのはどうしても多い、まあ、そういう中で、まあ、三国でもなんでと構想あんたら反対したんやっていう人もいたし、
いらっしゃったですね、
うん、まあ、でもそういう人は最後なんでかしらけど、ああそうや国際塩漬けにしといたらええやって、いう解決しちゃったみたいな、
いいなんか大断言みたいなオチになって
なんかやらせかみたいな、うん、やらせじゃないんですけど、ね、
あれは結構面白かったですよ、
うん、でも、はい、そう今回のはもう最後まであの方は打ち解けずに、
まあ、今回決裂です、
ね、もう話の無駄です、いやちょっと聞けよみたいな
、うん、
でももう多分もともとそのこの日本という国の見方、うん、見てる方向とかがもともとだいぶ違うんでしょうから、うん、まあ、そんな5分で分かり合えることもないでしょうし、
まあ、あの、まあ、もちろん質問ですからね、うん、その質問に答えるというシステム、まあ、やり方ですから、
はい、
いわゆるあの議論じゃないじゃないですか、
その
対話っていうことでもちょっと違うし、
はいはい
はい、だからそのあの質問なさった方も自分の中に答えあるんですよ、
はいはいはい、
ええ、その答えと近いものを言ってくれれば認めるんでしょうけれど、違う答えがまあ出てくれば、はい、認められない、
はい、
でそこの、はい、そこの折り合いをするのはまあそれからの議論であって、
はいはい、
ちょっとだから まあ拙速に話をもういいよって言って帰っちゃったっていうのは残念でしたね。
まあそうですね、やっぱり質問やから向こうに質問権があるような感じ、だからこっちが何か答えようとしてても打ち切ってまた質問していいみたいな、なんかそういう感じにはなってますよね。
はいはいはい、
それでいいのかなとも思いますけど、まあでも純粋に向こうが喋りたい時に喋ってほしいんで、まあいいとして、で質問で答えようとしたら、いや腰折るなとか言って腰折ってきて、最後はもうあんたと話して時間の無駄やと言ってしまったみたいな。
あの時周りでちょっと俺にも喋らせろって言ってた顔してた、はいはい、おっさんが何人もいました。
ああそうですか。
私を含めて、
まあ、なるほどじゃあ全体に他にも意見ありますみたいにするとさらなる、
まあまあそれはみんなでディスカッションっていうやり方になるのは、なんか昔のあのベヘーレンの人たちがやってたような、なんか集会のようなんですよ。
はいはいはい、
そういうのをまあまあ、ありかなしかで言えばありかもしれないですね。はい、それが
ちょっと試みてみてもいいかもですね。
まあ、どっかでそのちゃんと収集がつくようにしないと、
ね、収集つかないリスクがありますけどね。
今議論をするのが本当苦手な方が多くて、はい、主張はすごいんですけど、相手の話聞かないんですよね。
はいはい、
はい、で聞いたふりしてるんだけども聞く耳を持ってないから、途中でもう腰折ってもう違うとかって言って、
はいはい、
でそれはちょっと違う、最後まで話聞きましょう。だから山本太郎さんもそうじゃないですか、聞いてくださいって言っていいじゃないですか。
はいはいはい、
そこのルールだけちゃんとやればいいかもしれない。
そうですね、そういうある程度想定、収集つかなくならないような想定のルールを作って、
ええ、
まあ基本は1対1だとしても、はい、ちょっと他にも意見ある人みたいなのが、確かにあの時ざわついてて、ええ、なんかギラギラした人何人かいましたもんね。
いましたいました。
ピーって手挙げてる人もいて、どうしよう、ええ、でも答えたいことあるしなと思ってるうちに、なんか、
ええ、
私に怒ってるのかみたいな、なんかこうね、皆さん、でもそういうのが面白かったですね。臨場感っていうか、これはライブでないと味わえないので、
まあ、そうですね。だから
その質問者が私になんか怒ってて、
ええ、
で私が答えようとしてて、なんかもっと俺も言ってんだみたいなギラギラした人も現れて、
なんとなくね、こう左と右のイデオロギー対決をやりたい感じの雰囲気を作られてたので、
はいはい、面白いですよね。
ただその中にはい、あそこにいた人たちみんな別にリベラルでも左でもなくて、
はい、
私みたいに保守もいますし、
はい、
何人もいろんな人いたんで、
はい、
あれはそのちょっと違う落としどころは見出せたかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。だからそうなるとまた面白い、
面白いですよね、
できたかもしれない。
基本的には山本太郎式の街頭記者会見っていうのが、まあ、自分たちの大井崎夫人所でもやれたらいいなというところで進めてきたわけですけれども、まあ、新たなスタイル、より地元の人と討論になる場みたいなのになるとすごく新しいし、
もうだから青空討論会みたいな感じですかね。
そうですよね、そういうものに、なるような一個きっかけというか、あの方には感謝したいですね。
そういう展開も、本当面白いかもしれませんね。
はい、
今青空って申し上げたんですけど、本当に心配しました、天気が。
あ日曜の凱旋の、
もうあれ、はい、最初はカンカン照りですっごいこう、はい、青空でよかったんですけど、もう雷鳴が轟き始めてまして。
そうでしたっけ、聞こえてなかった。
六甲山の方とかはもうすごい、はい、ピカピカどんどんピカどんどんですごいかったんですよ。でそのレーダー見たら真っ赤になってましたね。でこれが1時間後淀川区までやってくるっていうのがあって、それでもう みんな私の周りの、は
い
はい、ボランティアの皆さんが、はいはい、えのきさんどうですか、大丈夫ですか大丈夫ですかっつって、いや俺は天気の神様じゃないから分かんないけどって、
はいはい、まあ、一応ね、雨がいきなり雨か、まあ、防水じゃないものが多いんで、
ええ、
雨が通った時にどこにシートかぶせるとか、
ええ、
いくつかは打ち合わせしてたけど、ま
あね、電気製品がそこにうじゃうじゃあるわけ
ですよね。そうですよね、だけど、聴衆もいる中で、それをさっとやるっていうのはまだ体験がないから、まあ、結果として雨は降らなかったんでよかったですけど、
途中で雲が薄くなっていって、まあ、これはまあ、
そうですね、
お医者の人徳かもしれません。
よくわかりませんけど、次降ったらまた人徳のせいになるんで
しょうね。まあ、ともかく本当に毎回そうなんですけども、同じことじゃないじゃないですか。本当に毎回場所も違えば、
ね、
人も違うし、その何がそこで起きるか分からない、
なんかトラブルか、トラブルに近いものも起きますからね、そこがライブ感というか、
それをぜひ、まあ、ご覧になる方は、全てひっくるめて楽しみにしていただければと思いますけどもね。
もう音声がパペポーみたいな
時もありますからね、
みたいな時も、 それも含めて楽しんでいただくと、
あれからずっとボランティアの皆さん本当に
そうですよね、
まあ、何回も集まって、
はいはい、あれはパソコン
リハーサルを行い
使ったパソコン の、一部不具合というかね、
まあ、まあいろいろありました
物理的な問題だったり、
それ
毎回毎回理由がちゃうかったんでね、
そうです、で
今回はもう乗り越えれたんではないかっていうことですね、
ついにやったという、うんところで本当にね、みんな本当にボランティアの人たち本当に頑張ってます、
本当にもう考えられない力ですね、こういうことができるっていう、
スキルアップしていくというか、そこは面白いですよ、OS 事務所の特徴じゃないですかこれ、
はい、
これは
もう次の差し棒もとんでもないことになってるかもしれない次の差し棒のバージョンアップがすごい、
なんか あまりハードル上げないのがいいんですよそこら辺に
同じ不思議な設計かもしれませんけどね、
でまあ今度はいよいよ8月
そうですね、7日目標に絞っていってるのは8月7日
はい、大石あきこ決起集会ということで、
はい、
まあ、新大阪駅のすぐ近くの会場で行うわけですが、はい、
これね、まあ、朗報がありましてね、
朗報、
はい、昨日本部から連絡がありまして、
はい、
その8月7日山本太郎来たるで行けと、
行けと、
はい、
じゃあ今までははっきりしてなかったんですね、
今まではちょっと、ね、そうそう、また私が重厚な企画書で断れないような感じで
外堀から
埋めていかにこれが今必要かみたいな企画書でバーンって出せたら、なんかペロッと行けたら行くっていう、それ大阪でほとんど来へんやつやみたいな行けたら行く、あ、来るんですねみたいな感じで進めていたと、でそしたら先日、ま
あ、
いろいろ調整して、行くぞ、行けるから行くと、
ということでついに山本太郎さんが、
山本太郎、はい、来日ちゃうか、来阪決定、
ガイタレかっていう、
来阪決定しましたので、皆さん、大石あきこのホームページで、はい、チケット販売ですね、のところで、まあ、来場チケットと、はい、ウェブチケットというものを販売いたします。これ自体は、法律上は政治資金パーティーの枠組みで、
はい、
やらせていただきます。これ、まあ、言うたら軍資金ですね、
うん、
秋の選挙に向けた軍資金になりますので、はい、皆さんぜひ温かい気持ちで
ご協力をいただければと、
はい、遠方の方なんかはウェブ参加ということでね、
はいはい、
これ当日見るの失敗してもしばらく後日見れるようにしておきますので、
あ、なるほど、はい、当日オンラインで見れない方は、はい、まあ、その時間を置いてでもご覧いただくことが可能です、はい、
パスワードで見れるように、はい、そういう仕組みにしますので、はい、ぜひぜひご応募お願いします。
よろしくお願いします。特設サイトをね、オープンするということですので、はい、そちらの方から、申し込みの方をよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
で、何やるんですか？
何やりますもんね。
歌と芝居と
歌と芝居にしますか。
まず第一部人情ものの芝居をやった後に、大石あきこ歌謡ショーとかそういうやつですか。
人形劇みたいな。
人形劇ですか。まあでも何かこう皆さんにまあためになる話ももちろんそうですけれども、はい、楽しんで帰っていただきたいので、
そうですね、まあ、いつも山本太郎代表は、はい、屋外でまあ言うたら無料で、
うん、
街頭で記者会見という形で、はい、街頭でああいうことはやってるわけですよね、だからその今回屋内でまあ、その軍資金のためとはいえ有料ですから、はい、まあ、それなりに皆さん来てよかったなと、
はい、
お金出してよかったなって持って帰ってもらおうというものにしなければいけないわけですが、はい、まあ、これはその、ね、お支払いする意思の人によるんでしょうけれども、うん、私だったらじゃあ次の選挙戦に自分が力を入れるためにこの党はどんなマニフェストでやるのということ で提示されたマニフェスト案で自分はどう思うのか、
はいはい、
例えば疑問があるけどここはどうなんやとかを、うん、まあ、党首である山本太郎代表とかまたは私にその疑問をぶつけていただいて、
はい、
でブラッシュアップというかマニフェストブラッシュアップして、みんなで納得のいくマニフェスト選挙の方向性で、
はい、
で攻め上っていくみたいな場にできれば、
はい、
普段の街頭記者会見で、
うん、
まあ、作られたスライドと今までの感じとまた違う、
はい、
主体的にこの運動にインプットしていけるような、うん、まあ、そういう場だったらいいんじゃないかなと、うん、来たいと思う人がいたらいいなと思ってますけどね、
はい、まあ、いろんな、ね、企画をこれから、まあ、固めていきますんで、
はい、
ぜひね、まあ、ただなんかこういうのをあのやってほしいというリクエストも今のうちだったらまだ、
ね、聞きたいですね、
あのこの番組やっててもいいですし、大石さんの事務所宛てでも構いませんので、うん、あのそういうメッセージを
リクエスト
お寄せいただければ、はい、
コメント欄も最近開放されてるんでしたっけ、
この番組のコメント欄でも大丈夫です、
はいはい、
あの
アイディア入れていただければ、まあ、採用するかどうかはね、
採用はちょっとまだ
保証できませんけども、
できませんけれども、
はい、
ぜひ
新しいアイディア、
ご意見をよろしくお願いいたします、うん、お願いします。ということでね、
はい、
暑い夏本格的にさらにこのヒートアップする大石あきこ事務所でございます、はい、どうぞご期待いただきたいと思います。というわけでございまして、 FMC でお聞きの皆さんは明日は木曜版をお送りいたします。 ヒートアップ。